ございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。先行予約でご購入いただいた有機こよみ2026はお盆明けから順次発送となります。5月中にご予約いただいたものに関しては8月20日には発送できそうです。で、このラジオ聞く暦では毎朝10分の暦レッスンをお届けしています。今朝は九星学足して10になる関係というテーマでお話を。九星学で人間関係を見るときに僕が最も重視するのは足して10になる組み合わせです。ただしこれは相性の良し悪しではないです。人と人との関係性を語るとき、多くの専門家の方は合う合わないとか相性度 80% とかあの人とは縁がないとかあるとか、そういうアプローチをしているけど、あれ嫌いです。僕の持論を先にお伝えしておくと、相性はあります。それはもう絶対的にあります。会う人会わない人います。でも人と人との相性の良し悪しは九星では決まらないです。それはもっと複雑な当人間での微妙というか絶妙というか、そういういろんな要素が入り混じって決まるものです。生年月日だけで相性が決まるんだったら世話ねえよって思います。自分の人付き合いの怠慢を棚に上げて、九星だの星座だのに責任押し付けんなよっていうのが僕の意見です。実際九星や星座や血液型だけを根拠にした相性占いは非常に精度が低いです。当たることもあるかもしれないです。でもあまりにも多くの例外がありすぎて信用することができません。個人的に私の場合の相性はって自分のことを語るのは自由ですが、そこで主語を大きくして一泊水星の場合は全員みんなとか言い始めるのは明らかに非理論的かつ非常識です。横暴です。自分に当てはまったことは他人も全員同じって言ってるのと同じです。そういう九星学の使い方、僕も無自覚無意識にやってしまうことがあるので常に気をつけてます。よその専門家がそうしていたとしても、西俊久お前だけはやるなよ絶対って定期的に言い聞かせながらご提案しています。ということで、改めまして僕が九星で人間関係を語るとき、相性は関係ないです。足して10になるこの組み合わせってのは運をデザインする上での設計図のようなもんです。自分に欠けている部分を補うヒントであり、人生を整える鍵でもあります。じゃあ足して10になる組み合わせって具体的にどんなものなのかっていうと、一泊水星と九紫火星、1と9で足して10になります。時刻土星と八白土星、これで10です。三碧木星と七赤金星、白く木星と六白金星、そんな足して10になる星同士はそれぞれがお互いの特色の欠けを補い合って人生の均衡を整えるような関係性になっています。どちらかが主役でどっちかが脇役っていう主従関係、上下関係ではないです。どちらも対等で、お互いの存在によって自分らしいライフストーリーが成立します。例えば三碧木星は挑戦の星、七赤金星は洗練の星です。そして三碧木星に足りないのは洗練であり、七赤金星に足りないのは挑戦です。この2つの星が交わることで刺激と調和の均衡が整います。これは仲良くしろ、媚びを売れ、友達になれって話でもないです。協力や共感の有無でもないです。 三碧木星にとっては七赤金星の存在が自分らしく生きる上で良い刺激になるし、七赤金星が働き暮らす上で三碧木星を常に視野の内側に入れておくこと、それがいいですよっていうことです。あるいは白く木星と六白金星の組み合わせ、自分の縄張りに縛られないで自由に羽ばたく白く木星と自分の居場所や仲間を守る一所懸命な六白金星、この組み合わせは自由と責任、柔軟と信念といった相反するようでいて、実は同時に存在してこそ意味を持つ関係性です。白く木星は帰ってくる居場所があるから安心して外へ飛び出すことができるし、六白金星は外へ羽ばたいてこそ守るべきもの、味方が増えていきます。そのためには自分が相手のようになるんじゃなくて、対になる相手の存在を認めることが大事です。時刻土星と八白土星は同じ土星の組み合わせではあるものの、その特色は実は真逆で、安定の時刻土星に対し変化の八白土星です。継続の時刻土星に対し停止の八白土星です。でもというか、だからこそこの2つの存在が揃うことで運が成立します。安定と変化は2つで1つなんです。継続と停止はどちらが欠けても成立し得ないんです。停止するから続くし、続くから停止します。禅問答のような難しい話じゃなくて、安定的な継続のためには節目や修正、一時停止からの再開、この組み合わせが不可欠っていうごくごく現実的な自然法則です。とはいえ、ただ星の組み合わせを覚えればいいっていう話じゃなくて、相手との関係性を通して自分には何が足りないのか、そして相手のどこに惹かれどこで反発するのか、自分自身と向き合うきっかけとして足して10になる相手の存在がちょうど良い教材になります。九星学って結局最終的には自分自身との対話のヒント、取っかかりで、そこでの気づきや疑問が人生設計するのに役立ちます。ところで、この10の組み合わせの中で例外と言っても良いくらい特別なのが一泊水星と九紫火星の組み合わせです。一泊水星と九紫火星の関係って、その出会いも反発も結合もいずれも意味があります。惹かれるのもぶつかるのも、こうなんというか先天的な強い結びつきがある、そういう組み合わせが一泊水星と九紫火星です。これはあくまで暦の上での理屈ですが、1と9は単なる仲良し小良しとは違う人生の課題というか、自分を試される相手です。そしてもう一つ、九星の中でも唯一足して10にならない例外的な星があって、それが五黄土星です。この五黄土星っていうのも例外的というか特殊な星です。5は誰と組んでも10にならないんです。あえて言うなら、5王土星は5王土星と組む、5と5を組み合わせることで2人揃えば10になりますが、そういうことでもないんです。5王土星だけが組み合わせのない星です。でもそれは豪土星は誰とも組み合わない、相手がいないという意味じゃないんです。むしろ真逆です。すべての人と組み合います。豪土星は必要とされる時にだけ機能する特別な存在です。どの星とでも関係を築ける柔軟性がある反面、必要とされない場面では孤立することもあります。言い換えるなら、求められる存在としてならば、どの星とも組み合う真ん中の星です。必要とされ、頼りとされた時に最大限の力を発揮し、すべての人と組み合い、求められていない時には誰ともどことも馴染まない。組み合わせがない。そういう特殊な星であると考えられます。と、まあ、ここまでのお話、 これラジオ、朝ラジオ、この朝ラジオで語る前にスレッズで軽くお披露目してみたし、定期的に10の組み合わせの話はするようにしてるんですが、こういうお話をすると、自分の家族が10になる相手だって反応と、自分の家族には10の相手がいないっていう反応と、あともう一つ、私の妻は、私の夫は子供と組み合うのに私だけ蚊帳の外みたいな、そういうコメントがちらほら出てくるんですよね。家族という限られた枠組みの中だけで10の相手を探そうとする人が必ず出てきます。それはお気持ちはわかるんですが、九星の組み合わせってそういう限定的なものではないです。家族の中だけで限定すると間違えます。自分の縁ってそんなに狭くないのに、自分で境界を狭めてしまうのは危険です。また大切なパートナーと足して10にならないことを残念がるのはド派手な誤解です。足して10になる相手が必要なパートナーであるという間違った解釈にいつの間にかすり替わってしまっています。人生を成立させる組み合わせを血縁や恋人、夫婦、親友だけに絞ってしまったら、もうその時点で人生が成立しなくなります。袖振り合うも多少の縁ではありませんが、顧客や同僚、ご近所さんも含めて探すのが10の組み合わせです。って言っても、縁の判断って難しいから、慣れるまではそういう勘違いや思い込みもある程度は仕方ないです。あんまり細かいことは気にしすぎないで、まずは自分と足して10になる星を知る。それで自分の偏りを補うヒントが、まあそれだけで手に入ると思います。人との関係の中で引っかかる違和感や疑問があるとき、大人の処世術ってだけじゃ納得できない場面、まあしょうがないかっていうだけじゃ納得できない場面もあると思うんですよね、生きてると。そういう時に九星の組み合わせ知ってると見え方がちょっと違ってきます。足して10になる星、それは自分を整えてくれる存在です。反発を恐れず違いを味わっていく、その先に運が開けていく感覚があるとすれば、それは確かなその九星の循環というか均衡応用です。なんて感じで、今朝は定期的にブログや SNS で発信している足して10になる関係というテーマでした。この星の組み合わせを通して自分に必要なエッセンスを探っていく、そんな視点で人との関係を見つめ直すきっかけになれば嬉しいです。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。お盆明けからは有機暦2026先行予約の発送が始まります。今は18日に暦が届いて、そこで発送準備で、19、20、21、22、ここでとりあえず5月、6月、7月の前半までにご注文いただいた分に関しては発送できるかなと。そっから22、23、24って感じで足りなかった分、残りの分をどこまで送れるのか、18日のその週1週間が勝負どころかなと思って今いろいろと準備しています。で、そんな発送作業が落ち着いたら、9月からはいろんな場所でのイベント巡業が始まります。9月の14日日曜日は高崎ジャムカバーさんにて旅飽きない。9月23日火曜日、こちら群馬県桐生市にて有機暦フェスボリューム1です。で、9月30、10月1日の火水曜日は大阪にて有機暦フェスです。こちらまだ正式な告知は出ていないんですが、8月の23日告知開始となります。 その後10月の5日日曜日には藤岡の諏訪大社にて福寄り所っていう占い特化イベントに出展します。その先10月の18、19日には東京都浜松町にて手帳の市2025秋っていう文具イベントに有機小読みを引っ提げての参戦です。特に10月18日土曜日の方は僕はミニ講座をやる機会をいただきまして、講座会場の中に特設されたスペースにて2026年のおすすめ吉日全公開っていう大吉日と中吉日、ただの吉日は皆さん大安とか友引きとか井上根の日とかそういうのは暦を見ればわかると思うんですが、その中から僕が厳選した大吉日とあともう一つ中吉日をすべてずらっと並べてご紹介していきます。ご都合が合うタイミングありましたらぜひぜひ会いに来てください。さて今日という一日は2025年8月14日木曜日、月遅れお盆の2日目です。そして暦の上では今運が動く繁忙の8月、自分にできることを見つけてどんどん予定に入れて一つずつ丁寧にこなしてまいりましょう。今日の幸運のレシピはブドウ、旬のフルーツが吉です。最後に今日のキーワードは演説、周囲に意見を示す。その心は本音を伝えるチャンスは逃さないで吉です。また意見を求められた時には遠慮なくはっきり主張すべきです。例えばそんなね、人生語る必要ってなくて、今日何食べたいとかどこ行きたいとかどっちが好きとかそういう時です。それはチャンスです。私を表現するチャンスです。そこはバシッと言った方がいいです。ただしその表現は穏やかにした方がいいです。こっちの方が好きだよバーカっていう必要ってないじゃないですか。意見をはっきり言うのは大切、でもその言い方に関しては穏やかがいいです。私はこちらの方が好きですっていうふうに伝えればいいだけの話で、私は今日もカレーが食べたいですって言えばいいだけで、今日だってカレーだよ、わかんねえのかよっていう必要はないよっていう、はっきりした物言いと乱暴な言葉遣いは全くの別物だと思って、穏やかに自分の意思、価値観を表明して吉。以上、迷った時の目安としてご参考までに。ところで今回の配信にてヒントを見つけてもらえたら、挨拶代わりにまたはアンケート代わりにいいねボタンをお願いいたします。よりリアクションの多いテーマをご紹介できるように配信内容を試行錯誤してまいります。ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。クーさんおはようございます。タカさんおはようございます。ジャズさんおはようございます。今日のみんなの空模様は晴れマークと曇りマークが半々、あ、でも曇りマークの方が多いですね。今日天気予報で見たら群馬県富岡市はだいたい最高気温が32度ぐらい、7月までのうだるような暑さと比べたら8月の立秋以降は本当に過ごしやすい日々が続いております。今日も今朝もすごく穏やかです。ロミさん、アキさん、ヒデミンさん、水木さん、カヨさん、マホさん、キミコさん、ユキタロウさん、デュオさん、トレモロさん、ジャムさん、ココさん、ミカンさん、サンフラワーさん、トモリンさん、小川智美さん、コンサートさん、マイクさん、モンさん、ケンさん、バンドさん、おはようございます。いつもありがとうございます。ユウさんおはようございます。ケンさん納得とのことでありがとうございます。定期的に旧姓のお話はするように心がけているんですが、特に今日のこの足して10になる組み合わせっていうのは西企画式の定番基礎知識になります。ジャズさん、 今朝のテーマ、詳しく知りたいなと思っていたところです。ありがとうございます。そのこと。こちらこそ、割と今日は詳しくご紹介しました。ここまでちゃんと10の組み合わせの中身をお話しするのって、講座の中でもあんまりないかもしれないです。ぜひぜひ保存版にしてください。というわけで、今朝の配信はここまで。僕も穏やかな今日という日、繁忙の8月充実させに行ってまいります。